愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは南予水産研究センター山内康平センター長です。今回は山内センター長のプロフィール、そして学生時代のエピソードや研究成果などについてお話を伺います。
山内先生は水産学博士でありながら、そして農林水産省の水産政策審議会の会長でいらっしゃるわけですけれども、もともとは水産学にはあまり興味がなかった。
ほとんど頭なかったですね
それが一つの新聞記事でガラリと変わってしまったと伺っておりますが、
あのですね、はい、高校まではとにかく、まあ、陸上競技で飯を食うんだって言っても、走ってばっかりいたのが体調がおかしくなって、結局それはもうスポーツで飯食うのは無理だということになって、でそれで、まあ、建築を志したんですけどね、はい、朝新聞をパッと一面見たら、うなぎの成熟に成功する、はい、東大のグループ出てけ、あ、こういう世界があるんだ、これは僕が全く考えなかった世界だけども、はい、これはちょっと面白いかもしれないというので、うん、親父にすぐ説得して、僕はもう工学部には行かない、はい、それで水産やりたいって言ったら、なんでお前水産なんだっていうふうに言うんですよ、ですけども、もう僕はもうこれで決めるって決めたんですよね、でうちの父親の恩師がたまたま京都大学にいたもんですから、はい、水産なんて全部調べてもらったんですよ、そしたら北大がいいだろうと言って言うので、それで行ったんですけども、合格したんですけども、いざ北海道に行こうとしたら、そのですね直前にですね、うちの父親が事業に失敗しましてね、全部税務署に赤札を貼られまして、全部全財産なくなったんですよ、でどうするんだ、
どうしましょうか
北海道までどうやって行くんだ、
先生大学に入れるんですか
というので、たまたま税務署がですね、電話だけは赤札貼らなかったんですよ、だから電話を引きに入れまして、
電話ってあの黒い電話、
黒い電話、あの頃は債権がありましたでしょ、だからもう金になったんですよ、それで電話を引きに入れてもらって4万円もらって、その中から、で僕は北海道に渡ったんです。でその時の東京から札幌までの運賃が1240円だったから、でそれは未だに持ってますよ、その切符は。
あ、そうなんですか。
僕の青春のほろ苦い思い出と、僕のやる人生の出発のあれですから、それで札幌駅に着いて駅舎のところに行きましてね、でこういうことだから、この切符は くださいと。
なるほど、もうお返しするんじゃなくて、
じゃなくてくださいと。でこれはもう一緒の私の宝だから、たらもう駅長がね、どうぞ頑張ってくださいと握手までしてくれました。
そうですか。波乱、もう波乱じみたスタートだったわけですね。
そうですよ。でそれで寮に入って、もう2日目からもうアルバイトですから。
いやでもその先生の運命を決めた東京大学がうなぎの人工孵化に成功という、この記事から先生がうなぎの研究に入っていくわけですけれども、
ですけどもすんなりうなぎに行かないんです
よ、ね、行かないんですか。
行かない
ん
ですよ。海の関係するような仕事をやりたいと思ってたから、いや生態学みたいなね、自然現象を解明するようなところに入ったんですけども、でもそれもですね、どうも自分に合わないというふうに思って、自分はやっぱり実験をやって、その実験のデータから次を考えていくというようなステップを踏んだ方がどうも自分に合ってるなと思ったので、それで4月5月6月になって早速もう そういった生理学をやってる教授のところに行って、でそれでぜひ大学に受けさせてくださいって言って、でその時は、ね、2名しか取らないと、だけど今いないから受けていいよって言われたんですよ、で受けることにしたんですけども、その3ヶ月後に2人受けるっていうのが出てきた、だけどもう山内君には約束したから、もうそれはもううちは3人取るって、初めて3人取ってくれた。だから早く決断して、たまたま、相談したから、それが遅ければ入らなかったかもしれない、また違う方面に行ったかもしれないですね、
この番組で三浦先生に、うなぎというのは、実はその日本で生まれているわけではなくて、マリアナ海溝あたりで世界中のうなぎが生まれてるっていうのを聞いて、じゃあ四万十川の天然うなぎっていうのは何ですかって言ったら、四万十川までやってくるらしいですね、稚魚が。初めて知って、私もその時にうなぎにとても興味を持ったんですけれども、 先生がその、まあ、生態学などもおやりになって、うなぎに興味を持ったっていうのはやはりその不思議な生態といいますか、はい、まだまだわからない部分が多いというところもあったんでしょうか。
は
い、
新聞記事のですね、僕がちょっと面白いと思ったのは結局生態が全くわからないという、海でどういう生活をしていて、はい、もう全くわからない、うん、成熟をしている親も問いたためしがない。ですから当然うなぎの卵も誰も見たことがない、
はい、
だけども日本にある日突然黒潮に乗ってて来るわけですよ、でこれはロマンがあるじゃないですか。面白い面白いって
何万キロと離れたところからやってくるんですよね、
ですからそういうような仕事をやりたいと思って、でだから 海の生物相手にやりたい、だからうなぎをやりたいということじゃなかったんですね、うんうん、海の生物相手にやりたいというふうに思ってやったんですけども、大学院の時はですね、鮭のその卵の成熟の機構やれって言われたんですよ、まだ成熟をしきれない卵をシャーレの中に入れましてね、そこのシャーレの中でどういうホルモンがその成熟を最終的に動かすかっていうようなことを決めなさいという、テーマだったんですよ、もうそれが全くうまくいかないですもう失敗失敗でですね、でそれでもう教授が心配して、ちょっともう報告しろと、どの辺まで行ってんだって分かりましたって言って、その子はですね模造紙に書いてたんですよ。
模造紙に、
模造紙に、実験1失敗、実験2失敗ってそれでもう壁中に失敗の実験ばっかりずっと並んでね、
素晴らしい先生。
その時は教授が、初めて大学院生で落第者を出すかもしれないって言われたんですよ、でもその時ですね、僕メダカを使ってて、でメダカは毎日卵を産みますから、卵が取れるわけですよ。ですのでこれを実験にしようと思って、そういう実験もやってたんですね。でやったらこれがなんかちょっと面白そうだっていうので、その時生意気な学生ですから、先生大丈夫ですって、メダカでこういう実験やっていますから修士でも絶対できますからご安心くださいですそれでメダカで修士論文を書いたんですよ。
でももうありとあらゆる失敗はやってるわけですから、
もう
怖いものはないですよね。
だから失敗は恐れないですね。
恐れないですよねでもその甲斐浴びまして、1973年博士課程の時には、世界で初めて、うなぎの稚魚を取ることに成功すると、この時はかなり話題になったんじゃないですか。
話題になってもうニュースがですね、もう世界飛び回したからね、でライバル のその時はね、フランスに海洋研究所なんですけど、そこのグループの人から、コングラチュレーションって電報が来ましたよ。
まさかその昔失敗例を壊れていた学生だとは誰も知らないような、
実はね、その成功するまでも一つエピソードがありましてね、ちょうどですね、うなぎが成熟するのは冬なんですよ、冬は北海道では何のシーズンかというと、スキーのシーズンなんですよ、それでスキーに行って朝行って帰ってきたら、で水槽見たらうなぎが卵はいっぱいだったんです。だけどもオスがいないから受精してないんですよ、で結局その卵がダメ。教授がですね、山口、明日からスキーは禁止だ、
スキー禁止だ
で実験やってる間には絶対スキーに行くなって言われて、そこからずっとスキーはやめたんですけどね、
もうずっと見守っていろ
ってその後に成熟卵がで人工受精して発生ができたから笑い話なんだけども、それで失敗したらもう大変ですよね。
産卵のために川から海へ向かううなぎを捕まえて、成熟ホルモンを与えて人工的に成熟させていくという、この排卵受精孵化っていうその成功見届けていかないといけないですよね。途中でスキーに行ってちゃいけないんですよね。
いけないですよそれはダメですよ。そういうところでちょっとサボったら、まあ、しっぺ会社が来るという例ですね。でそれは僕の教訓です。だから学生に言うときもそうですよ、遊ぶときは遊ぶ、研究やるときは研究に終始する、
その回とその教えがあって、もうフランスやノルウェーオランダなどにも先駆けて、
もう本当にもう嬉しかったですね。
嬉しかったですね、もう初めてそのなんていうんですか、大学院生で落第者を出すかと心配した先生もほっと一安心だったんじゃないかと。
そうですよ。それでその実験が成功したために、その教授は日本農学賞というのをもらって、それで紫綬褒章ももらったんです。
あ、そうなんですか。
その成功のおかげで、だから私は恩返しをしたんです。
あ、よかったでもそれだけ未知なる 生き物ウナギっていうものがあったからだと思うんですけれども、うん、その人工孵化させたウナギの稚魚を10ミリまで成長させるっていうことにも世界で初めて成功なさった、
はいはい、だいたい10ミリ近くからその後はヨーロッパのウナギでも観察できたんですよ、
はい、
その前の発達段階が、ね、結局ね取れてないんですよ、
うん、
だから もちろん卵もわからない、はい、発生も誰も見たことがない。よくミッシングリングといってウナギの生活史のそこだけが誰も見たことがない。でそれを我々が人工的に実践して発生をさせて、うん、はい、でずっとライフサイクルの全てをそれで見ることができたんです、うん、だからそういっただからサイエンティフィックにもものすごい意義があったんです。ですから最初にですねイタリアの学者がホルモンを打ったら、はい、うん、ウナギの卵が大きくなったっていうレポートが出てから70年目です。
70年、
我々が成功したのは
平成15年には紫綬褒章を、はい、先生ご自身がいただいた、はい、
もう嬉しかったですね。うちの私のボスの教授がもらったのと同じものをいただきましたからね、
はい、サイエンスというのは何やっても面白いなと、
面白いですね、面白いですよね。
その時にお感じになったんじゃないですか。
だから生命現象というのはもう夜中にいっぱいあるんですけど、うん、それはもう何やっても面白いでしょうね、
はい、
たまたま私はうなぎでしたけども、
ええ、
ですけどもその他にもものすごい面白い現象がやっぱいっぱいあるわけですよね、うん、ですから若い人たちがそういったものに興味を持ってもうこういった分野に入ってきてくれると非常に嬉しいですね、
はい、
そういう人たちを多く育てていけばな、いけたらなというのが、うん、まあ、大学に勤めてる人間としての望みというか希望ですよね、
はい、でその北海道の時代から先生はその、ええ、まあ、それまで利用価値が乏しいと言われていたガゴメ昆布の資源化っていうことにも、ええ、着目していらっしゃって、ええ、ずっと研究を続けていて、
はいはい、
そして、ま、今年ですか、ええ、こちらは文部科学大臣賞ですけれども、はい、都市エリア産学官連携事業、こちらの功労者表彰もお受けになったということで、
本当に嬉しいです ね。最初はですねこのうなぎの研究ってどっちか基礎研究なんですよ、はい、ですけどもだんだんだんだん自分のこう先がこう見えてきますとね、やっぱしあちょっと待て、僕は世の中の役に立ちたいと思って水産学をやったのに、まだちょっと研究室の中だけでやるっていうのはちょっとこれは果たして自分の志と違うんじゃないかというふうに思いましたんですね、うん、我々の技術を世の中に使ってもらって初めて水産学というものがある意味では意義が出てくるんじゃないかというふうに思い始めたんですよ、
はい、
それで社会連携地域連携の方にずーっとシフトしていったんですよ、うん、これをやるために本来の研究はもう捨ててますからね。でこれはね研究者としてはもう決断は大変なんですよ、
でもそういった先生のお考えと、うん、またこの時代の流れですとか、そういったタイミングがうまくあって巡り合ったのが愛媛大学南予水産研究センター。
もうねこれはねもうなんて言いますかね、奇跡的な出会いですよ。
奇跡的な出会いですね。
ですよ。それで来てみたらここで水産が成功しなければどこが成功するんだっていうような、愛南町の素晴らしいフードがあってね、
はい、
これはですね奇跡としか言いようがないですよ。そこで仕事させていただけるわけですから。
先生の奇跡のお話は来週またじっくりお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も南予水産研究センターの山内浩平センター長にセンターの地域貢献や今後の展望などについてお話を伺います。お楽しみに。